南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに殺仏することをうべしと。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。
はい、偈義抄の28ページの8番と9番。読みますね。8番と9番。はい、一緒に読みますね。一つ、実名右職袈裟守り曼荼羅本尊等の望みを本寺に登山しても田舎の少子へ披露し、少子の推挙を取りて本寺にて免許あるときは仏法の功徳の次第しかるべく候、直に申すときは功徳しかるべからず云々。実名は日号、右職とは阿闍梨号、少子は直接の師匠、推挙は推薦あるいは口添え等のこと。日号阿闍梨号袈裟の免許や守り本尊や常住本尊の家父を本山へ登山参詣して願うにしても、まず第一に自分の直接の師匠に話をして、その師匠の添え書きをもらって本山に願い出て初めて許可せられてこそ功徳が備わるのであります。もちろん信者が日号やご本尊の家父を願うのもその通りであります。もしそういう手続きを経ないで自分勝手に直接本山へ申し出た場合は、正式の手続きを経た時のようには功徳はありません。一つ、親族老若をいとわずいさかいを自中に置いてある時は両人ともに出資を止められるなり云々。本州の寺は遺体同心の信心の上に相続男女老若が集まるところであります。それなのにその人々がその寺の中で喧嘩口論をなした時は、両方の人を言行出資等の諸役をとどめて反省せしむべきであります。8番目のところはですね、あんまり直接関係ないかもわからないんですけども、皆さん方がですね、よそのこのお寺にこのお参りした時ですね、その時にご供養されるんであれば、名前のこの肩にですね、右肩に、きちっとですね、三宝院、法華経とか三宝院信徒何々というふうにですね、きちっと自分がどこのお寺に所属をして、そして、普段、 もう、まあ、お寺の名前を言えばもう分かりますから、誰に、この新人の指導をこの仰いでいるのかということのですね、まあ、身分証明書というか自分の新人の素性をですね、そのきちっとこの伝えるということがこの大事なことということなんですね。自分のこの素性をこの、なんていうんですか、個人情報だということで知らせないで、それで、ああだこうだ電話をかけたり、質問をしたり、というようなことをですね、このするということは、これは、この間違ったことなんだということなんですね。まあ当然、その本山の方も直接行ってきても受け付けないわけですけれども、この直接行ってくるということ自身がもうその新人のこの筋目ということがその間違っているということなんですね。直接の師匠がこの人間にもうこういう役目を与えても大丈夫だなというふうにその判断をして保証をしたもんでないと、本山としてもその人をどこのどなたかも分かんない、その信者さんなのか信者でないのかも分からない、そういう立場の人を受け入れるということはできないということなんですね。で昔はその写真もありませんし、それから電話もありませんから、すぐその人間の身分を確認するということができないわけですよね。ですからその添え書きがもうその全てを証明するということになりますね。今は電話ですぐちょっと待っててくださいよって確認はできますけども、それができなかった時代と同じ手続きを踏まえなきゃいけないということなんですね。まあそれは皆さん方もですね、もう私が言うまでもなくもう十分、ご存知の、ご存知っていうか、まあ当然だろうなと、世間でも同じようなこの常識だろうなということは分かると思うんですけども、それは新人の上でも守んなきゃいけないということですね。それから1日にお話ししたのと、このお話しした7番とこの同じこの内容なんですけども、今読んだところの親族老若を厭わず、いさかいを自中においてあるときは両人ともに出資をとどめられるなりということですね。お寺はですね、いつも言うように信仰の道場ですから、信仰のための道場、練習場ということでありますから、心の迷いとか悪い心とか、そういう汚れた荒ぼんぶの心を持っている者がきれいな心を求めて、集まるのがお寺ですから、ですからそこでまたそれ以上のいさかいとか、それから自分の地位であるとか、差別であるとか、階級であるとか、貧富であるとか、この男女の性別であるとかですね、それからこの民族のこの血の違いであるとか、そういうものをですね、絶対にこの入れてはいけないということなんですね。 あの人は肩書きが社長だから、ちょっと大切にしとかなきゃいけないとか、もう全くここへ来たらただみんな平等に何々さんというこの世界としてその考えなきゃいけないということなんですね。だからそれを振り回す人間、それを哀れだなというふうに思うのはいいですけども、お前お寺に来てその自分の肩書きが社長だとか偉そうに言うんじゃないとか言ってその喧嘩になるということになると、言ってることは正しくてもそこで喧嘩を起こすというようなことは、これはやっちゃいけないことなんだと、まあそういうことは控えた方がいいですよというふうにその諌めることはいいですけれども、そのお前なんぼのもんじゃというようなことを言い出したら、それはもうどっちもどっちだということになりますから、この仏法の基本は喧嘩両成敗ということで、どちらの言ってることが正しかろうが、それは両方とも戒めとして、この期間を置いて、この出入り禁止というふうに、しなければならないということなんですね。喧嘩両成敗ってこの普通に世間で言いますけどね、これね、その戦国時代に武士の社会でできたこの決まりなんですね。だから武士もこの血気盛んで、喧嘩をした者同士はですね、どっちが正しいどっちが間違ってるってことを抜きにして、どっちもこの出資をしちゃいけないと、この、お城に登っちゃいけないというふうにこの処分されたというふうに言われてるんですね。だからやっぱりどこの社会もみんな同じかなというふうに思うんですけども、そういうことなんですね。だからどんなに向こうがですね、偉そうにしたり、喧嘩を売ってきたり、この人を軽んじたり、軽蔑したり無視したり、するようなことがあって、もう腹渡が煮えくり返ってたとしても、この南無妙法蓮華経のその志っていうものをこの見失わないで、そしてその人間の言っている理不尽なことを憐れんで、そしてそれを乗り越えていかなきゃいけないということなんですよね。まあ私も言いながら苦しいなと思いますけども、大変だなと思いますけども、そういう気持ちですよね。本当に正直なところね、お坊さんの世界でもあります。さっき言ってね、お坊さんの世界でもあります。なんていうんですかね、ありますね、ありますけどね。だけどそうやってする人はほとんどまともに正面から言ってきませんね、大体ね。無視したり冷ややかに笑ったりはしますけども、だけど正面から議論してきませんね。ですから、かわいそうな人だなというふうに、私は考えてるんですけどもね、向こうもかわいそうな人だと思ってるか分かんないですけどもそういうことですよね。いつも皆さん方にお話ししますように、袈裟衣のことであるとか、この背負げのことであるとか、そういうことをまともに あなたの言ってることはこうこうこういう理由で間違ってますというふうに言ってくる人間はいません。無視はされますけど、まともに、この議論してくる人はいないということは、私は悲しいことだなというふうに思ってるんですね。広田雷道を売り出そうと思って言ってるんじゃないんですから、仏法のために言ってることですから、仏法のために言ってることを仏法のために言ってるっていうふうに受け止めてもらえないということは、私の徳がないということもありますけども、残念なことだなというふうに感じますね。それから皆さん方に2月の16日のことをお話したんですけど、2月の16日にね、新しいお経本をね、が完成をして、記念品に皆さん方にお渡ししたいなというふうに思って、で、年12月の中旬ぐらいに、その作ってくれるその老舗の京都の印刷屋さんにですね、その原稿を送ったんですよ。そうしたらですね、なかなかですね、あいよってわけにいかなかったんですね。ここのところをこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう、そのこと細かなですね、その専門家の人のダメ出しがあってですね、でそのこの福山市内に印刷所があるんだったら、私が行ってこうしてくれ、ああしてくれって言えるんですけど、電話とかファックスでこのなんか布団の上からかゆいところを書いてるみたいな状態になって、なかなかこの具体的に話がこの進まなくてですね、で向こうもですね、その京都弁でね、2月の16日までにその作れたって、できやしませんって できしませんとか言ってそういうようになってですね、でまあじゃあ2月の16日がダメだったら、4月の28日のですね、立教改修への時までになんとか、まあ私も作る以上はですね、もうできるだけ 100% 自分のこの完璧なこの内容のところに、この持っていかなきゃいけないと、急いで作って、こここうした方が良かった、ああした方が良かったというものはできたら、その作りたくないなというふうに思うので、この2月の16日申し訳ないんですけども、皆さん方に予告してたんですけども、2月の16日にはちょっと難しい状態になっているということなんですね。それと前お話したように、振り仮名を全部ですね、もう100年ぐらい使ってたこの振り仮名なんですね。皆さん方の手元にあるお経本の振り仮名がね、でこれを直すというのはですね、お経本を作る印刷屋もですね、その前代未聞のことだと、そんなことをする人は今までいなかったということを言われて、全部その自分の方もその全部目を皿にして、この見直さなきゃいけないということでですね、これも別に私が私の名前を売るためにやってるんじゃなくて、これもちゃんとこの していかなきゃいけないということで、この始まったんですね。前もここにちょっと書いて話しましたけど、私たちが今使っている お経本は、 妙法蓮華経というふうにこの振り仮名がこの入ってるんですね。で、ここに、南妙法蓮華経という時には南妙法蓮華経という振り仮名になるんですね。それで身延はですね、ここが南無妙法蓮華経というふうにこの無をものすごい身延はこだわるんですね。だから身延の人がお題目と唱えていると南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経というふうにその無を意識しなきゃいけないから、無が特別その違和感がこのある読み方になるんですね。で、我々は南妙法蓮華経というふうにこの読むわけですね。で、これを皆さん方が学校で習ったようにこれを音読っていうふうに言います。発音、人間の発音を重視した読み方を音読っていうふうに言うんですね。それからこの身延の人たちはこの漢字についた、本の漢字についたところの振り仮名が正しい、その振り仮名で正しい読み方だというふうに言いますから、身延の人たちは訓読をこの重視するわけなんですね。訓読重視、身延は訓読重視、日蓮召集は音読重視なんです。で、特別この違和感のある特別のこの誰が聞いても分かるっていうところは無なんです。だから無にものすごいこだわるんです。で、日蓮召集はその無にこだわるのはおかしいと、音読が中心だっていうふうに言うんですけれども、訓読が残ってるんですよ。訓読が残ってるんですね。これ訓読の無ですよね。訓読の、だから正しくは南無のところが南妙無のところが法蓮華経に振り仮名をしなきゃいけないということになりますよね。音読が日蓮召集のこの中心なんですけど、日蓮召集の振り仮名も音読と訓読がこの不規則に混じり合っていると、これをちゃんとこの直したその振り仮名のお経本を作りたいというそのことなんですよね。だからずっと日蓮召集のお経本も作ってる、その過去に作ってきた印刷屋なんですけど、身延日蓮召集含めてそんなの初めてのことだと、そんなことをしてよろしいんでっかって言ってよろしいんでっかって言われて、それはよろしいですよと、その発音に、その日蓮召集は音読ですから、100% 音読の お経本を作んなければ、身延の無をこの批判するこの意味がないと、身延の人たちも訓読の無をそのこだわっているにもかかわらず、その実際に読んでいるのは音読と訓読が身延の人たちも混じり合っているわけです。だって身延の人たちが南無妙法蓮華経っていうふうに読んでることは絶対ありえないわけですよね。うのところはみんな伸ばしてるわけですよね。無だけに一生懸命そのこだわりを持ってますけれども、他のところはその読む以上は音読で読まざるを得ないところがもう そこかしこにあるわけですよね。だからどちらもこの誤りを犯しているということになっているわけですよね。で、それをこの直しておこうというふうに考えたわけなんですよね。最初はささやかな思いだったんですけども、これが前代未聞という、前代未聞なのかと思ってびっくりしたんですけども、それを今まで考える人が誰もいなかったのかなと思ってびっくりしたんですけども、そういうことでちょっと作業がですね、 込み入ってしまっているということなんですね。で、今日節分ですからね、あのね、この間テレビ見てましたらね、やっぱり節分の前に節分のニュースやるね、いろいろね。皆さん方も見てたか分かんないけど、同じ番組見てたか分かんないんですけどね、いろんなところがあるんですよね。ほいで、あの雪国のね、このその 地方雪国の、 あの東北の方のね、その県のその地域ではね、その豆まきの時にはね、必ずねピーナッツ、落花生だったんですよ。でこの大豆なんか撒いたことないんですよ。だからそのそこの地域の人が東京とか よそ行って、みんながこの大豆を撒いてるのを見てびっくりしたって言うんですよ。なんでピーナッツ投げないんだって。ピーナッツは殻付きですよ、殻に入ってる。ほんでもう真っ白に雪になってるところでこう節分でやるじゃないですか、こうね。そしたらピーナッツだったら拾って食べれると、大豆だったら拾って食べれないって言うんですよ。だからピーナッツだって。すごいですよね。へーと思って。だから巻きながらも、要するに大あのピーナッツは、落花生はそのもう本当にその、まあ私たちはそのピーナッツって落花生っていうとお菓子の感覚でいる人が多いと思うんですけども、食料だったんですね。完璧にその飢餓とかそういうその大干ばつとかそういう時のその米に代わるこの食べ物として、もう貴重なこの食料だったんですね。でこれは前もお話ししましたけれども、本山の周辺もこの落花生はその煮て食べるんですよ。だからもう 本山行ってびっくりしました。本山行ってその落花生が煮込んだ状態で出ていくんですよね。ふにゃふにゃしてるんですよ。パリパリじゃないんですよ、コリコリじゃないんですよ。なんじゃこれっていう。それもそのこの 塩で茹でて、でそれをもう本当にその米に代わる代用食料だわけですよね。そうやってその飢饉とかそういう時にこのそういうものをこの食べてたっていう名残がずっと。だからその本山の周辺の人たちは落花生は煮て食べるもんだというその土地なんですよね。煮た落花生が皮付きですよ、皮付きの状態で煮たまんま出てくるんですよ。なんじゃこれやと思ってて、こんなふにゃふにゃの落花生食べたことない。ご飯ですよね、はっきり言ってご飯の状態。ああだから本当にもうお菓子とかそういうんじゃないんだと本当に思いましたよね。美味しいっていうもんじゃないよね。美味しいってもんじゃないですよ。ふにゃっとしてるんですから、ええ、大きいご飯っていう、大きいご飯粒、皮のままです。皮ついてます。で皮ごと煮たら皮がつるっとむけません。そのまま食べる、皮ごと。外側は取ります、外側はもちろん、はい。だからもう土から収穫して、そのまんま要するにそういうふうにして食べるということですよね。いやー本当にね、すごいことなんですよ。だから前お話ししましたけど、節分に豆を投げるということはもう本当に大切なものをこの投げて、そしてそのいろんな災いというものをそのこれで勘弁してもらいたいということの思いが、その豆をまめる、豆を投げるということだけど、その投げた豆も惜しいわけだね。だからその拾ってその食べれるようにというふうにその考える。それから字が読めない書けないっていう人たちのために、ちょうどこの節分の時期っていうものはこの農事歴っていう、その農業をする人の暦と同じで、 この時期に豆をまくんですよということを字が読めない書けないような人たちにもその知らせる、そのこの意味がこの節分のこの時期にちょうど当たるということなんですね。これすごいことなんですよね。だからそうやってみんなそのあこうやって春が来るんだということをその感じるとですね。だから本当にその切ないまでのその貧しいこの生活の中でもやっぱりそういう自分たちにその災いっていうものがですねその襲ってこないようにと、タンクかオンリータンク、オンリータンクかな、こうかな、オンリータンクだね。迷いの心とか災いとかですねそういうものをこの追い出す、退治すると、嫌う、離れる、立つ、苦は地獄ガキ畜生の仏界を除いたところの苦界ということですよね。でそういうふうなことをその一般の人たちは普通にその考えたわけです。だけどこの日蓮大聖人様の仏法は自分の中の地獄ガキ畜生の命っていうものをその嫌い、その離れて立ってっていうことをこのするんじゃなくて、その命っていうものをこの南無法蓮華経のこの命でこの包み込んで、そしてともどもにその抱きかかえてこの成仏するということがこの日蓮大聖人様のこの仏法なんだということなんですね。だからこの鬼は外っていうことは言わないと。この鬼は外もさっきの豆まきで落花生をまくいところもあると言いましたけども、豆まきもここは鬼は外と言いませんとか、ここはこのこういうその言い方をしますとかいうところが日本全国いろんなところにありますけれども、その福は内しか言わないっていうところももちろんあります。ここにはここにはもともと鬼はいませんから福は内だけですっていう土地もあります。だけど日蓮聖宗の福は内だけっていうのは私たちの命の中に最高の福であるところの仏の命というものが私たちのような凡夫にもみんなこの備わっているんだから、だから福は内なんだという考え方なんですね。だから鬼はその実戒の命っていうものから鬼だけを取り除いてこの退治するということはできませんよと。鬼の命も仏の命も一緒に成仏するということができるという教えはこの日蓮大聖人の教えしかありませんよということをこの福は内ということがこの表しているわけなんですね。これは小さな皆さん方の子供や孫にもこれはこの日蓮大聖人の教えはこういう教えなんだからということは別に節分の時じゃなくても絶対に伝えていってもらいたいんです。自分はですね、おじいちゃんおばあちゃんが信仰しているこの南無法蓮華経の信仰はこういう教えなんだよということをこの伝えていくということがこの仏法を伝えるということであり、仏法に縁するということであり、釈仏をするということなんだということ、それをこの忘れないでもらいたいと。そのためにこの世間の行事のこの節分をこの日蓮聖宗でずっとやってきたということはそういう意味なんだということなんですね。世間はいろんな思いで節分をやってるかもわかんないけども、日蓮聖宗で節分をするということの思いというのはこういうことなんですよということなんですね。最高の福、最高の仏の命というものが我々の どんな命にもみんな備わっていて、そして仏の命も備わっているけれども、地獄ガキ畜生修羅の鬼の命も自分たちの命の中には備わっていると。その命を、仏と鬼の命を分離して、その命だけはいらないから出てってもらいたい、退治したいというふうに思っても、それはできないことなんだと。その命を抱えたまんま、仏の命で包み込んでこの成仏を遂げるということが、この南無法蓮華経の信心のこの教えなんだということ、十戒五愚の成仏ということがこの日蓮大聖人の教えなんだということをですね、この豆をポリポリ食べながら考えていってもらいたいというふうに思うんですね。